宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード81。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、今週もですね、先週に引き続きましてお土産について話すエピソードとなります。題してお土産大特集会その2です。はい、今回のお土産大特集会、初めて聞く方もいらっしゃると思いますので、どんなものかと一応ご説明しておきますとですね、アメリカをはじめ海外在住者の方が日本に一時帰国するときに必ず頭を悩ませるものがあります。そう、お土産なんですよね。お土産なんていいよ、ただ会えるだけで嬉しいよ、帰ってきてくれるだけでハッピーなんてね、日本のみんなから言われたとしても、やはりそこはお土産大国日本、何かしらを渡さなきゃいかないというプレッシャーを感じますよね。しかも最近は日本にいたとしても海外のものが何でも手に入ってしまうので、海外在住組としては何が今日本で買えて何が日本では買えないのか、そういうものもわからないので困っちゃいますよね。まあ、ということで、一度ここらで皆さんのおすすめ土産、まあ、これはね毎回絶対喜ばれるよとか、日本の家族や友達からいつもリクエストこれされるとか、そういう意見を募集しまして、まあ、一気にまとめて大発表しよう、お土産について語る会というのを企画してみました。前回のエピソード80ですね、まだ聞いていないよという方、どうぞそちらも合わせて聞いてみてくださいね。前回のエピソードではトレダジョーズの話や食べ物の話、あとはリップクリームとかね、歯磨き粉とかメイク用品の話などをしたのですが、今回は洋服とか雑貨系のことをお話ししたいなと思っておりまして、あとは逆に今度は日本からこっちにアメリカや海外に帰ってくる時ですね、逆バージョン、日本のお土産で買って帰ってきて喜ばれるもの、このパターンについてもね、少しお話ししたいと思います。いろいろメッセージご意見を送ってくださった方、本当にありがとうございました。いただいていた全てのメッセージを網羅しているつもりなのですが、もしもとろいこぼしがあったらごめんなさい、またメッセージ送ってください。ということで、先週に引き続き今回もお土産についてです。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。はい、今回のエピソード、まずはですね、洋服系について、洋服系のお土産について話そうかと思うのですが、このカテゴリーでですね、ダントツ意見が多かったのが子供服です。アメリカの子供服ってね、とにかくカラフルで、日本にはないようなこうド派手なデザインとかね、豊富ですよね。あとはお姫様っぽいワンピースもありますし、元気いっぱいな T シャツみたいなね、カラフルな派手なやつもあるし、あとは子供服なのに大人顔負けなね、デザインの服もこっちにはたくさんあるような気がします。私はね、子供がいないのであまり子供服詳しくないのですが、キッズがいるママたちに聞くと、日本には上陸していないキッズ服ブランドとかね、そういうのも人気なようですし、あとは普通にターゲットとかウォルマートとかにもお土産になりそうな可愛い子供服がたくさんあるということです。そうよね、見ているだけで楽しくなりますよね、子供服って。うちも姪っ子や甥っ子に、お土産で服買って帰ろうって思いますね。ただね、サイズがね、いつもよくわからなくて、ちゃんとまあサイズをね、日本に聞いた上で、でさらにこっちのね、子供がいる友達に、例えばこう日本で110着ているらしいんだけど、こっちでいくつ買えばいいかねみたいな感じで相談しようと思います。そう、こうホリデーシーズンとかにもね、日本に服を送ろうかなと思うんですけど、なんかサイズがいつもちょっとよく分かんなくてね、困っちゃうんですよね。これまあ別に日本にいたとしてもサイズよく分からないんで、子供の服困っちゃうんですけど、はい、 すごく子供服っておしゃれな服を買ってあげたい反面、お土産っていうことでなんかちょっとこうゴリゴリなね、アメリカみたいな、なんかこうアメリカのこうフラッグのデザインのなんか服とかね、そういうのも買いたくなっちゃうんですよね私まあそういうのもね楽しいですよね。子供服以外でも洋服をお土産にしているという方も結構いるようですね。まあちょっと前だったらね、ホリスターとかアバクロとかね、まあちょっと若者向けですけど流行ってましたが、その辺ってもう今日本でも手に入るんでしょ。だからね、どのブランドが日本でも買えるかとか、どのブランドが人気かって調べるのちょっと大変ですよね。まあ、毎年日本に一時帰国している方々ならね、そういう情報もわかるのかな。まあ、買う時にはね、そういう情報通の人に一回聞いてから、こっちのブランドを買いたいかなと思います。まあ、あとは日本でも手に入るけどアメリカで買う方が断然安いっていうブランドを買って帰るという方も多いみたいです。ラルフローレンとかですね。あとはブランドものでなくても、まあ、これまたターゲットとかウォルマートで売っているようなネタ系の T シャツっていうのもいいですよね。面白 T シャツっていうんですかね。最近というか去年ぐらいかな、私が見た面白いなと思うのが、猫がタコスの皮に挟まれてて、タコキャットっていう T シャツがあってね、可愛いなと思いました。なんか猫がタコスの具材かいみたいな。あとは猫がピザ食べてる T シャツとか、あとピザに乗って猫がサーフィンしてる T シャツとか何これププってなるやつがたくさんあります。しかもなんかピザとかタコスとかってこうちょっとアメリカっぽいじゃない。いいですよね。それからディズニーキャラクター系も案外ね、ターゲットとかウォルマートで売ってますよね。ディズニー好きな家族やお友達がいたらお土産にしてみてはどうでしょうか。はい、まあ、T シャツといえばですね、結構こうベターなよく見る T シャツも逆にお土産としては喜ばれるみたいです。まあ、例えばもう昔っからある I love New York、 ラブの部分がハートのやつね。あとは NASA の T シャツとか結構人気らしいです。私みたいにね、こう周りがダンスやってる友達が多いとかだったらレッスン着とかでも活躍しそうですし、あとジム行っている友達がいるとかね。あとはまあ普段おしゃれ着としてもこう着こなせる人もいるでしょうし、そうでなくてもね、家着とかでも着てもらえますしね。 T シャツいいですよね。カリフォルニアだとカリフォルニアベア、カリフォルニアのステートフラッグのデザインの T シャツがやっぱり定番ですかね。 T シャツだけじゃなくてカリフォルニアらしいんですけど、こうタンクトップとかね、そういう、あとフーディーとかもいろいろ種類がありますね。最近だとね、カリフォルニアのフラッグのデザインだとちょっとこうおしゃれバージョンみたいなものもたくさん出てて、なんていうんですかね、ちょっとこう古ぼけた感じっていうか、こうちょっとこうかすれさせた感じのデザインの T シャツとか、そういうアパレル結構見かけます。はい。あと、まあ、T シャツといえばなんですけど、そっち系のカテゴリーとしては他に日本人のスポーツ選手のグッズという意見もありましたね。ここ数年は日本人がアメリカのスポーツ界でもね活躍してますから、野球とかね、バスケとか、T シャツをはじめユニフォームとかタオルとか公式グッズがたくさん出ているので、スポーツ好きの方にはそういうのも喜ばれるのではないですかね。まあ、日本人選手のグッズだけじゃなくてもね、有名選手のグッズとかもファンだったら嬉しいと思います。アメフトとかね、私は全然わからないんですけど、好きな人は好きでしょうね。アイスホッケーとか、あとヨーロッパとかに住んでいる方だったらサッカーのグッズとかもいいのかもしれないですね。はい、あと少しお値段を出して良いものをということであれば、ブランドものもやはり人気です。ハイブランドのものですね。こういうのって、まあ、友達というよりかは家族や親戚、あとはお世話になっている方に買って帰るという人が多いですかね。自分の親とか義理の両親とかですかね。いろいろあるブランドの中でもやっぱり一番人気はコーチですね。アメリカのブランドだけあって、 あのコーチ日本で買うより もう断然リーズナブルです。でアウトレットを利用したりとか、あとよく買うよという方はコーチに会員登録をしてセール情報とかを受け取れるようにしておくのもおすすめです。私もですね、以前義理の母のお誕生日だったかな、母の日だったかなに、あのコーチの、ポーチをプレゼントしました。まあ、私たち夫婦ってね、結婚してからすぐにもうアメリカにいて、もうずっとアメリカで全然日本に帰っていないので、まあそのお母様とも全然会ってなくてね、趣味とかどんなものが好きなのかなっていうのが分からなかったので、もう本当にシンプルなデザインのものにしたんですけど、あの名の知れたブランドのものって、まあ、それほどブランドものに興味がない人だったとしても、それをもらったら、あ、良いものをくれたんだって分かりますし、まあ、デザインもいろいろだから、まあ、そのブランドがね、あの渡す相手の好きなブランドだって分かっていれば、こうロゴが大きく主張されたデザインでもいいですし、まあ、それほど興味なさそうな人であれば、本当にシンプルなね、全然こうブランドしていないデザインのものを送ればいいと思いますし、まあ、こちらの気持ちが届けばね、良きかなと思います。はい、あとコーチ以外のブランドとしては何があるかな、トリーバーチとか、あとはちょっと年齢層下がりますけど、ティファニーとかケイトスペードとかというのも上がってましたね。あのトリーバーチってアメリカだったんだなんてね、ここで今知るぐらい私はブランド系疎いんですけど、まあ大きなバッグとかね、そういう大物じゃなくてもね、ちょっとした小物とかでもプレゼントされたらやっぱり嬉しいかもしれないですね。まあ私たち夫婦ね、次に日本に帰るときは、まあ早くて来年の夏なんですけど、それがもう5年ぶりの帰国とかになるんで、次の夏をねミスると、もしかするともうそれ以上になるかもしれないので、まあ親しい家族とかね、親戚には何かこういった良いものをね買って帰れるといいなって思ってます。まあちょっとね、それに向けて節約をコツコツこうしなくちゃいけないですけどね。はい、家族に向けたお土産ってことで思い出したんですけど、父親、あとは義理のお父様、父親には皆さん何をお土産にしているんですかね。毎回私悩んじゃうんですよね。結局食べ物とかお酒とかそれ系になっちゃうんですけど、物を買って帰ろうとしても何がいいのかさっぱり分かんないし、自分の父親のことすら分からないのに義理の父親のことなんてもっと分からなくて、このね、父親へのお土産については皆さんからの意見が別に集まっていなくてですね、あのぜひこれを聞いている皆さん、父親&義理父親へのお土産のアイデア、アドバイスぜひください。お待ちしてます。はい、次行きましょう。次はですね、おお、なるほどと思ったお土産なんですけど、あのまあ雑貨系なんですが、まずはですね、メッセージカードです。そう、アメリカってあの言わずと知れたカード送り合い文化の国でして、誕生日とかはもちろんなんですが、結婚記念日に夫婦であのカードを送り合ったりとか、バレンタインに男性から女性に送ったりとか、まあ、ちなみにね、うちはもらわないですけどねあとサンキューカードって言って、あのちょっと何かしらしてもらったりとか、例えばお家にお呼ばれしてご飯をごちそうになったとか、何か借り物をしたとか、そういう時にありがとうってあの書いてカードを渡したりとかしますよね。あのだから売っているメッセージカードの種類とか量が半端ないんですよ。あのドラッグストアとかスーパーには必ずカードコーナーがあって、ずらーっていろいろなデザインのカードが並んでます。あのシンプルなものからふざけたやつとかね、カラフルでこうドドーンアメリカみたいなやつとかも、もう日本にみんな見かけない、日本では見かけないいろいろなデザインのカードが売っているので、まあ、そういうのをお土産として買っていくのもいいですよね。確かにと思いました。で、まあ、しかもなんといってもね、 カード軽いですしね、いいですよね。軽いし、あのかさばらないし、お土産としてはね、大切なポイントを抑えているなと思いました。で、値段もいろいろあってですね、1枚4ドル5ドルするものもあれば、1ドルショップでも売ってたりもします。あとはこう街のね、ダウンタウンの雑貨屋さんとかに売っているものはおしゃれでいいですね。まあ、ちょっと高かったりもしますけど、あの可愛いデザインのやつが結構あります。まあ、私個人的にね、お土産として買って帰るなら、なんかちょっとこうクールな感じな、おしゃれなモダンなものっていうよりかは、ド派手なちょっと面白いデザインを選ぶと思います。まあ、おしゃれよりもね、インパクト重視ですね。はい、あと雑貨系で言うと、パーティーグッズというご意見をメッセージ送っていただきました。確かにと思って、なるほどと思いましたね。アメリカパーティーグッズ充実してますよね。あのパーティーシティとかに行けば、カラフルで可愛いものがたくさんありますね。紙皿とか紙コップとかナプキンはもちろん、デコレーション系もいろいろありますね。ガーランドとかこうポンポン系も大小様々ありますね。あの本当にアメリカってパーティー好きだから、特定のイベント用のグッズも充実してますよね。あの誕生日はもうもちろんなんですけど、例えば結婚のお祝いのパーティーとか、ベビーシャワーとか、あとは卒業もそうですし、まあハロウィンなんかね、もうお祭り騒ぎですけど、まあそういったね、イベントを控えている友達や家族にそういったパーティーグッズをお土産にしたりとかね、いいですよね。いいなと思った。っていうか、むしろパーティーを企画しちゃうとかもありじゃないですか。お土産の一環として、なんかこうアメリカで学んできたこととして、こうパーティー文化をね、派手にこうやるんですよっていうのを見せつけるっていうのもね、お土産の一つかもしれません。まあパーティーグッズね、さっき言ったパーティーシティとか、まあ行かれる方も多いと思いますけど、まあターゲットとかね、ウォルマートとかの量販店にもたくさん売ってますし、あとは1ドルショップにもたくさん置いてありますよね。確かにこれね、いいお土産だなと思いました。こういうね、雑貨系もありですよね。はい、はい、続きまして、逆に日本からアメリカ、もしくは海外に戻ってくる時のお土産、日本のお土産ですね。それについてもいくつかメッセージいただいたのでご紹介したいと思います。まず一番多かった声がですね、文房具ですね。わかるアメリカの文房具買う気にならないですもんね。もうね、文房具は日本が一番、全てにおいて。私個人的にはシャープペンと消しゴムは絶対日本の商品がいいですね。あとね、ノートも。なんでね、ノートの質が日本とアメリカでこんなにも違うのかって思うほど、アメリカのノートってまあクオリティが最悪なんですけど、しかもね、アメリカのノートって高いんですよ。なのでもう日本からのお土産でね、ダイソーとかセリアの100円のノートでいいので、シンプルなノートをね、何冊かもらった日には私はね、幸せすぎてその日眠れないかもしれないです大げさに聞こえるかもしれないけど、本当にそうなんですよね。これね、あの日本人だけではなくて、カナダに住んでいる方からも同じメッセージをもらったんですよ。やっぱりね、カナダも文房具の品質がいまいちなんですって。だからお土産に日本の文房具はいいということをだったんですよね。この方は、イギリス出身のカナダ在住の方だったんですけど、品質についてはもちろんなんですが、あの種類のことについてもおっしゃっていて、面白いデザインのノートとかね、ペン一つとってもすごくいろいろな種類があることが面白いって言って、それをポイントとして挙げてくれました。確かに確かに、日本だとね、文房具本当に種類もあるし、デザインもいろいろだし、見ているだけでワクワクしますよね。あのあと筆ペンとかね、欧米にはない見かけない文房具をお土産にしてもいいかもしれないですよね。 あーやっぱりね、私文房具大好きいいですよね、いいですよね、日本の文房具本当。はい、あとは、風呂敷も人気なようです。確かに風呂敷何枚かね持ってるといいですよね。あの私のね今住んでいるエリアの周りの日本人の友達はだいたい風呂敷持ってて、ポットラックとかでね何か持ち寄って集まる時とかだいたいみんな風呂敷に包んで持ってきたりしますね。あと私はね旅行に行く時に洋服の着替えとかを風呂敷に包んでそれをバッグに入れて持ってったりとかします。いろいろね使えますよね。そう、少し前にさ、少し前って結構数年前か、こう風呂敷のいろいろな使い道とかって流行りましたよね日本で。私もねちょうどもう何枚か風呂敷欲しいなと思ってるんですよ。なので次日本に帰った時に買いたいなって思ってます。ちょっとね検索してみたら風呂敷屋さんも今いろいろあるみたいなんで行くの楽しみだなと思います。はい、あと風呂敷からちょっと派生しますが、ハンカチとかタオルハンカチも人気なようです。そういえばねアメリカってハンカチあまり売ってるの見かけないですよね。ましてはタオルハンカチとかね全然売ってるの見ない。アメリカの人ってハンカチとか全然持ち歩かないんですよ。トイレに行ったら、まあ、トイレに設置されているそのペーパータオルで手を拭くし、あと何かこぼしたとしてもキッチンペーパーとかね、レストランだったら紙ナプキン、置いてある紙ナプキンでパペって拭くイメージですね。あの小さな子供がいるお母さんはねどうしてんのかなと思いますけど、まあ小さなタオルハンカチとかじゃなくてタオルを持ち歩いてんのかもしれないですけどね。そう、ちょうどこの前あのこれに関連する面白い話聞いたんですけど、あのアメリカ人の友達が前にね、私じゃなくて別の日本人の友達から日本のお土産ってことでタオルハンカチをもらったんですって。でいつも持ち歩いているんだけど、周りのアメリカ人からなんでそんな布切れ雑巾なんて言ってたかな、まあとにかくなんでそんなものを持ち歩いてるんだって周りのアメリカ人からよく言われるって言ってましたね。でその時、ああそうなんだ、全然ハンカチをね持ち歩く習慣がないんだって改めて感じましたね。でもまあそのアメリカ人の友達は、まあ、その人はねあの日本にも住んでたことがあるので、まあ、ハンカチ文化とか全然わかってるんでしょうけど、すごく便利って言ってて、まあ、子供がいるとね常に何かこぼしたりとかして拭く、常に何か拭くものがそこにあるからって言ってました。タオルハンカチねいいですよね。日本人だったらもう何枚あっても嬉しいものですし、だから無条件に嬉しいですよね。だし、まあ、日本人以外の人へのお土産にしたら、まあ、ちょっとね、その人がタオルハンカチに便利さを感じてくれるかどうかはその人次第ってところですけど、まあ、日本っぽいお土産ってことでいいかもしれないですね。はい、そして、やっぱりね日本からのお土産としてリクエストが多いのは食べ物なんですけど、あのちょっとしたお土産としてはやっぱりね食べ物をペプって買うのが一番ですよね。まあ、お菓子というご意見がやっぱり多かったです。まあ手軽だし気軽に買えるし、まあ、お手頃だし種類もたくさんありますしね。日本のお菓子ね何もらっても嬉しいですよね。だって何食べても美味しいもんまあちょっとかさばるけど、私はねやっぱりねおせんべいがいいですね。あとはね最近ずっと食べてないなって気づいちゃったんですけど、チョコがコーティングされた柿の種、わかります？皆さんあれ美味しいですよねあのロイズのねポテトチップチョコにこう通ずるものがあると思うんですけど、あのチョコ柿の種はい、あと海外に住む日本人向けのお土産、お菓子のお土産としては茎わかめとかね、スコンブじゃない、何昆布？都昆布とかね、あとカリカリ梅とか、そういうこう日本っぽいちょっとした小腹が空いた時に食べるものっていうんですかね、そういうのが結構あの喜ばれるというメッセージもいただきました。確かに茎わかめとかね全然食べてないですよね。 この前ね、偶然宮古昆布もらったんですけど、確かに美味しかった。懐かしいって思いました。あの、日本のスーパーが近くにある方はね、日本のお菓子結構手に入りますからね、定番系は。まあ我が家はね、日本のお菓子を目にしたとしても高くて買えないですけど、そうだから茎わかめとかね、さすがにこっち売ってないんじゃないのかな。そういうなんかちょっと普段手に入らない系いいですよね。はい。あとはあの周りの友達とか近所の人とか日本人以外へのお土産としても、やっぱり日本のお土産としてはお菓子がいいみたいですね。こう日本でこうお土産として売っているね、ザお土産っていうしっかり包装されたものっていうよりかは、スーパーやコンビニで買えるデイリーお菓子っていうのかしら、毎日食べるようなお菓子が、あげる方も楽ですし、もらった方も、へえ、こんなお菓子を日本人は普段から食べてるんだって面白がってくれます。はい、そう、コンビニのお菓子って意見をくれたのは日本人のリスナーさんだけではなく、アメリカ人のリスナーさんからも同じご意見いただいていて、そう、コンビニが一番ってね、分かってますね、分かってますね。そうなんですよ。コンビニといえばね、各コンビニでプライベートブランドあるじゃないですか。そのお菓子もね、結構侮れないなと思ってて、あのこう、だいたい100円とかで売ってるやつ、コスパ最強ですよね。でね、私が中でも好きなのはシミチョコって言うんですっけ、正確な商品名わかんないんですけど、あのシミチョココーンっていうのか、あれね、好きだったな。いやー、いいですね。次帰ったら絶対食べよう。まあね、お菓子とか、まあそういったプライベートブランドのお菓子もそうですけど、新商品がね、いろいろ出てるんでしょうね。いいな、ちょっと日本のお菓子についてね、語りたくなってきましたよね。またね、ちょっと今度やりたいと思います。はい、お菓子以外の食べ物ですと、あの日本のお土産ね、私が個人的に最近もらって嬉しいなと思ったのはふりかけです。私あまり今までふりかけって別にって感じだったんですけど、もらってたまに食べると美味しいですね。いいなと思って。あとはあの旦那のお弁当でね、こう白米ゾーンがこうなんか目立つっていう日にパパパってかけるとね、あのそういうのできるのでね、便利ですね。あとはね、あ、そう、塩昆布、これね、びっくりした。もちろんあの塩昆布の存在は知ってましたし食べたこともありますけど、アメリカに来てから食べてなかったんじゃないのかな。どうでしたっけかね。うん、多分食べてないです。日本スーパーに行けば売ってるのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、ともかくね、いただいたんですよ、塩昆布。そしたら使える使える、すごい、スーパー食材じゃないですか、塩昆布って。びっくりした。あのご飯に混ぜてね、おむすびにして、まあ、ちょっと出かける時とかに持ってってもいいですし、まあ、旦那のお弁当とかにも入れてもいいし、あとこう定番ですけどね、キャベツと塩昆布混ぜて副菜とかおつまみにしたりとか、まあ、きゅうりと混ぜても美味しいですよね。いやー、塩昆布ほんとマジいいです、おすすめ。うん、はい。それからね、あの道の駅とか地元のスーパーで買えるようなもの、あの全国区じゃないやつですね、もうね、最近もらって嬉しかったです。あの四国、高知県かのお土産で、カツオと生姜の混ぜご飯の素をもらったんですよ。それがね、感動するうまさで、あの一瞬で完食しましたよね。美味しかった。あとはね、鹿児島のお漬物とかももらって、それまたね、ご飯に合うんですよ。日本の特徴として、まあ、地域によってお土産も豊富ですし、こう特産品をね、その地域の特産品を前面に押し出している商品がすごくあるじゃないですか。アメリカももちろんこう各エリアで特産物ってありますけど、日本みたいにいろいろお土産としてこう商品があるってわけじゃないんですよね。 だからね、そういうのってすごく日本の面白いところでもあるし、私が好きだなって思うところですね。大手のスーパーとかコンビニで買えるもう定番のお菓子とかももちろん美味しいですし、いいですけど、せっかくね、もしも地元に帰る機会があるのであれば、そういうローカルなものをもう買ってきてもらったら嬉しいなと思いました。まあね、私何を隠そうね、道の駅の大ファンですからねもう道の駅立ち寄るだけでワクワクしちゃうタイプなんで、そういうなんかもう地元系とかもらうとめっちゃテンション上がります。はい、まあそんな感じでいろいろ話してきました。ということで、先週今週とお土産についてたくさんお話ししてみました。シクハックアメリカンライフポッドキャストエピソード81、お土産大特集会その2。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。2週にわたってお土産についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回一時帰国する時の参考になりそうですか。これお土産として考えたことなかったとかね、私もこれいつも定番で毎回買って帰るよとかありましたか。ぜひね、引き続きいろいろお土産についてメッセージいただければと思います。このお土産大特集会でお話しした商品とかね、一覧にしてウェブサイトの方に載っけておこうかなと思いますので、あれ何だったっけと思った方、ぜひ宿泊のウェブサイトに来て確認またしていただければと思います。はい、このポッドキャストではいつでも皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。あとはですね、最近日本語勉強中の海外の皆さんからのメッセージもよくいただくようになりまして、とっても嬉しいです。ありがとうございます。ぜひぜひフィールフリーでね、どんなことでもいいので送ってください。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。YouTube でも同じエピソードを毎週アップしています。各ビデオのコメント欄にもね、お気軽に何かメッセージ残していってください。はい、ということで本日のポッドキャストはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!